まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さんおはようございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？今回は前回の続きです。お客様は前回ご出演くださった認定特定非営利活動法人のポケットサポート代表理事の三好裕也さんです。では三好さんどうぞ。
はい、改めまして認定 NPO 法人ポケットサポート代表理事の三好裕也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回もうご紹介したんですけど、もう一回ちょこっとポケットサポートとはいうのをちょこっと一言短くお話ししていただけますか？
はい、はい、ポケットサポートはですね、心臓の病気や小児がん、子供のがんみたいに、いわゆる重い病気の子供たちが病気によって、様々な、例えば入院中に学校に行けないことや、同じような世代の友達と同じような経験や体験ができなかったり、はたまた自分だけがなんでこんな思いをしなきゃいけないんだろうかっていうような病気によって起こる様々な空白ポケットを、サポートする、支援するというような団体になります。前回は学校のお話であったりとか、あとは自分自身が5歳の頃から、長く闘病してきたっていうようなお話をさせていただきました。
はい、そうでしたね。もう素晴らしい活動で感動しました。で、今回はですね、その、ポケットサポートのその活動をするにあたって、お話の前のお話では、もうなんかサポートさんがボランティアボランティアっていうのがたくさん聞こえてきましたが、その活動をするのにみんな1円ももらわずにはできませんよね。もう何かしか お金かかりますよね。それでそのお金、その運営はどうしとんかなと私は思ったんです。で、なんでそう思ったかっていうと、今まで私は A 型事業所とか B 型事業所を訪ねて回っていたので、今国からは工賃アップ、工賃アップ言ってね、もうお金を儲けんと、もういけんって、もう皆さん大変ご苦労されてるんですよ。それな、なのに、ポケットサポートさんのとこでは、受ける人も無料でって聞いたんです。なので、働く人もボランティア、じゃあ、三好さんが全財産投げ打って頑張っとんって、なんかどうなっとんって思ったんです。それで運営はどうされとんかなと思ってお聞きしました、心配したんです。
なるほど、
はい、
いやいや、投げ売れるほどの財産もないので
そうなんですか。いや、もう夜は、働きに出るとか
そうね、酔い越しのあれは持たないじゃないですけど、それは置いといて、 認定 NPO 法人ポケットサポート、うちの法人はですね、主に、寄付型の NPO の、形態をとっています。で、今、収支全体の中で、約半分ぐらいが寄付。です。で、その他、あとは、岡山市からの委託の事業をやっているのと、その他、助成金だったり、補助金だったりっていうのを合わせた形で、事業運営を行っています。
で、言ったら、寄付が半分言うと、寄付したげーんって、いつ言われるかわからん、なんか心配です。
もちろんそれは寄付者の方にはその都度その都度、その方のタイミングで寄付していただける方もいらっしゃいますし、マンスリーサポーターとか、学び応援サポーターって僕ら言ってるんですけど、月額500円からっていう、寄付もありまして、毎月定額でご寄付くださる方も、いらっしゃいますし、という、あとは最近ですと、アマゾンとか、こういうのはアマゾンとかって言っていいのかな、この番組は。いわゆるこうインターネットの通販を通じて、直接物品をご寄付いただくっていうのも、していただくような形で、例えばなんかこう、マスクとか消毒がいるのとか、あと、子供たちと使う、チークのゲームがいるんですとか、今度夏祭りをするんで、夏祭りの、景品を皆さんすいません、ご寄付お願いします、みたいな形で、直接物品をご寄付いただくっていうのができます。で、その、認定 NPO という、法人なんですけれども、我々、NPO 法人の中でも、審査があってですね。
はい。
その審査をクリアする、基準をクリアして審査をクリアすると、いわゆるこう寄付をいただいた方、その寄付者の方が、支払う税金に控除がつく。支払う税金が安くなりますよっていう、メリットがあるんですよ。
そうなんですか。
はい。平たく言うと、ふるさと納税みたいな。
はい。
あんな形ですね。なので、寄付していただいた方にもメリットがつくような形で、認定の NPO法人を取得しようっていうのを、設立当初から目指していまして、3年ぐらいかかって、認定を取ることができてというようなのもあります。
いや、それと、あと、さっき言われたように、補助金とかね、助成金っていうのは、それも不安定じゃないですか。私もそういうのもらうのね、あれを、そういう団体におったことがあるけど、毎年毎年申請しないと、一回したからずっとくれるってことは絶対ないし、外れることもあるし、なんかどれもなんか不安定って思ったんですけど、なので
もちろんその申請して通るか通らないかっていうところはあるので、なので今ポケットサポートを目指しているのは今岡山市から の委託の事業があるんですけど、それは国の厚生労働省の方から出ている、ちょっと長い名前なんですけど、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業っていう長い名前の事業があるんですね。
言えれんわ。
呪文みたいな。はいはい、ね、この、慢性疾患の子供たち、慢性って長く続く病気の子供たちの自立を支援しましょうっていう事業がありまして、それがそれを、岡山市の事業を委託しているっていう形になるんです。なので、これから、その事業自体が、政令指定都市と中核市と都道府県に、予算がついているものなので、お隣の倉敷市さんであったりとか、その他を、岡山県が管轄をしているので、そこからの、事業もこれからちょっと進めていこうかなって言って、今準備をているところなので、寄付であったりとか、行政と一緒に、お仕事をさせてもらうっていうことで、ある程度こう少しは安定した 運営費というのが賄えているというような状況があります。とはいえ、まあ、すごく潤沢かというと全然そんなことではない、うんうん、で、常勤のスタッフは僕入れて2人、
うんうん、
であとは、まあ、パートの職員が、うん、4人、うん、でその他はボランティアというような形で今運営をしているところです。
ああ、そうなんですか。やっぱお金いりますもんね、はい、いくら使わんようにいろいろ工夫して、ね、してもね。ああ、やっぱりお金があると私も一個もお金の入らん寄付とか会費でしかしないボランティアの仲間に入ってますが、なかなかこれしようかな思っても、はい、お金がないな言ってやめたりとかするんですよ、うん、あっこへ行って慶応もう活動したいな言っても旅費がいるよなとか言ってやめたりするんで、やっぱお金はねいるよなって思いました。
そうですね。で、まあ、寄付型 の NPO っていう話をさっきしたのと、うん、あと、まゆさんに言われてた、いわゆるその A 型の作業所さんであったりとかみたいな、うん、いわゆるその福祉の制度事業っていうのが、うん、まあ、基本的に、まあ、介護報酬とかいうものから、うん、入ってきて、うん、利用者さんの負担は少なくてとか、ね、うんうん、いろんなパターンがあると思うんですけど、加算されていくっていうね、なんか、こういう資格持ってる人がいたら、うんうん、何本入りますよとかって、制度事業っていうのがあると思うんですけど、あれは基本的に、まあ、利用者が何人で、うんうん、配置するスタッフが何人でとかって、すごくこう、スキーム、決まりが強い事業になるので、うんうんうん、で、この仕事をこんな風に、うん、なりますって、うん、この人数だったらこうなりますっていう、この立て付けが、まあ、決まっているもの、うん、で一方そういうの事業型 の NPO でもその介護事業とかされてるところとかもあるので、うん、そういうのは大体事業型って呼ばれていて、うん、
はい、
で僕らみたいな寄付型というのってそういう立て付けがないので、
はい、
あるお金は自分たちのやりたいように使えます。
ああ、そうなんですか。
はい。で、前回のお話もちょっと触れたんですけど、うん、やっぱその病気の子どもたちって流動的なので、その時の体調であったりとか、もともとの数もそんなに多くない、うん、そういう中でそういう制度設計で何人来たらいくらっていうようになると、うんうん、のにしてしまうと、それこそ不安定になって
それおかしいです。
必要な支援が届けられないかもしれないっていうふうに思っているので、うんうん、なのでまあ、そういう寄付型であったりとか、うん、委託事業みたいな形で、まあ、
あ、
まあ、変な話、一括でお金がこうパンとあって、うん、じゃあこのお金を僕らはどうやって何に使おうかっていうのを考えてするっていうような事業の形態を取っている、うん、まあ、ちょっと小難しい話ですけど、そういうような運営の方法を取らせてもらっています、
うん、それだと自由だけど、まあ、例えて言ったらですよ、法隆寺かなどっかみたいに1日で 1億も2億も寄付集まったことあるじゃないですか。直すんだって ね、はい、あんな風にドバーンとお金が入ったら、はいはい、それも自由に使うんですか。
はい、で、うん、NPO とかって、まあ、いわゆるその非営利活動法人と呼ばれるものっていうのは、うん、いわゆるその一般的な株式会社と違うところっていうのが、
うんうんうん、
例えば株式会社っていっぱい儲かったら株主さんに配当したりとか、はい、従業員さんたちのボーナスがすげえ増えたりとかっていうことがあると思うんですけど、
はい、
我々は非分配性、そういうのを分配性ってこう配るものに対して、
うんうん
うん、NPO っていうのは非分配性と呼ばれていて、うん、いっぱい儲かったからとか、いっぱいお金が入ったからって、うん、なんかじゃあ給料めっちゃ上げるとか、
はい、
そのボーナス上げるとかっていうふうに使わずに、うん、次のちゃんと事業に使うためのお金としてちゃんとプールする、保管するっていうようなルール付けがあるんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、はい、 なので、もし、そうやって、なんか、クラウドファンディングをするとか、何か、そう、大口の寄付が、ドンと来るってなったとしても、うん、じゃあ、なんか、三好がフェラーリに乗るか
っていうと、そうではないみたいな。この間ね、ちっちゃいの乗っとったの、えらい大きいのに乗っとるわって。
なんか軽自動車から一気に外車になったらみたいなことにはならないとか、まあ、そういうことしてはいけないし、
いけないな、
一部ね、まあ、ちょっとね、そういう良くないイメージを持たれるような活動をされる NPO さんも、まあ、中にはちょっといらっしゃるので、我々ものイメージにもそういうのつながってくるところはあるんですけれど、うん、そういうルールというのもとに我々行っていますし、うん、そういう非営利組織の、うん、評価事業っていうのがあって、うん、はい、この、はあ、NPO は、うん、ちゃんとしてますよという、うん、なんか組織がちゃんとしてますよっていうのを、うん、認証してもらうため の、うん、その非営利組織 の、 認証評価っていうのも得ているので、うん、まあ寄付してくれる方もここだったらこの寄付したお金が適切に使われるな、で寄付したお金、寄付したことで自分のまあその払うべくする税金も少しこうお安くなるなとか、で、あと僕らがとても大事にしているのは、はい、その活動の発信、
うん、
こういうことをやりましたっていうことを適切に発信するっていうことをとても大事にしていて、皆さんからいただいたお金であったりとか、ボランティアの人たちが、割いてくれた時間で、こういう子供たち、前回も話をしたように、卒業式をオンラインで賄いましたってことであったりとか、ね、学校の授業に参加ができるようになりましたっていうことであったりとか、まあ、そういう様々なことにちゃんとこう適切に使っていますよっていうことを、発信することで、まあ、さらに、応援していただける方も安心して応援できるなっていう、
ですよね、
団体を、目指してるっていう感じなんですけど、
ああ、そうな、よくわかりました。私は、はい、そんなにたくさん入る方のことを考えずに、入らんかったら、三好さんはどうされるんでしょう、みたいに思ったんじゃけど、まあ、そういう認定をね、を取られていたりすると、ああ、もう本当に、安心じゃなって、その逆に、それこそ1億入ったらどうすん、みたいになこと考えんで、いいんじゃなって今よう分かって、寄付する人も安心じゃないですか。三好さんが外車に乗るために寄付したって思ういうことになると、もう寄付やめるでしょ。でもそういうことは絶対ないんじゃっていう、もう保証があるみたいじゃないですか。なので安心してね、寄付できますよ、はい、ね、です
、はい、ありがとうございます、
はい、
だし、まあ、とはいえ、まあ、自分も職員たちも給料とかっていうのはもちろん払っていますし、うんうんうん、で彼らが頑張ってくれることによって、それがちゃんと子どもたちへ還元されるっていう風な形になるので、うんうん、でこれからやっぱそのポケットサポートもね、その岡山市の委託事業の幅だけじゃなくって、まあ、岡山県にはポケットサポートがあったからよかったねって思ってもらえるような環境を作っていきたいなって思っているので、うん、まあ、そのためには、まあ、平たい話、やっぱりその資金っていうのも、人っていうのも、物っていうのも、全部必要にはなってくるので、まあ、これから応援してくださる人、支援してくださる人も、増やしていきたいなっていう思いは、もちろん持ちながら、
ね、
活動を続けてるという。
ですね、本当なんていうか、病気になりとうてなる人一人もおらんでしょう。でなってしまって ね、 ね、で学校行ってももうわからんとかね、みんなについていけれんで、うん、もうお友達もいないとか言った、本当本当かわいそうだと思うわ。大人ならまた何か考えつくかもしれんけど、子供じゃもんね。本当に、はい、いいことされたと思います。
はい、ありがとうございます。で、それこそ子供の病気ってなんかこう そういうふうなネガティブなイメージっていうのを持たれることもあるんですけど、やっぱりこう医療がやっぱ進歩してきたことで、例えば小児の子供のがんでも代表的な白血病とかっていう病気がありますけれど、あれも種類とかによってはもう9割ぐらい治るという時代に実はなってきてるんですね。
そうな、じゃあ、三好さんの病気も治ってる。
まあ、どうなんでしょう。とりあえず、今、30数年ずっと病気と付き合い続けてますけど、薬が切れたことは一個もないんで。まあ一応、難病のね、受給者証っていう、この人は難病ですっていう、そういう
あるんです
証も
ね。
持ってますけど。まあ、とはいえ、以前は命の危険がとても高かったような病気も治るようになってきて、子どもの頃に病気をした人がそれを克服して大人になれる時代っていうのが今の現代なんですね。なので、そういう子たちが将来に希望を持てるような社会づくりとか地域づくりっていうのをやっていかないといけない。病気になったからってなんか学校行けんくって、学力も低いから好きなところに進学もできんとかで、体もどうしても病気で弱いから仕事もやっぱりこう他の人たちと同じようにはできんっていう人ももちろん中にはいるわけで、でもその人たちが病気のためにいろんなことを諦めるんではなくって、病気でも何かこう希望を持てるような、じゃあそういう社会を作っていくためにはどうするかっていうのを、我々常に考えながら、ベースはやっぱこうその子供たちの支援っていうことになるので、学習支援ですよね。入院中に遅れている勉強をちょっとでも取り戻そうっていうことだったりとか、学校に戻るためにちょっとハードルが高いなと思う子たちをサポートすることであったりとか、と、岡山にもいっぱい病院があります。なので、いろんな子供たちが入院していて、で、今までは前回にもちょっとお話をした院内の学級みたいな場所に子供たちが入院中にね、集まって友達ができて、一緒に闘病しながら励まし合ってっていうことができてたんだけど、それがコロナ禍になって、やっぱこう入院患者さん同士の接触っていうのもできなくなっちゃった。要するにこう闘病仲間というか、同じような境遇の仲間を作りにくくなっちゃったっていうのが今なんですね。なんで、ポケットサポートを通じて、同じように頑張ってる仲間たちがいるんだっていうことを知ってもらうっていうことも、僕ら大事にしたいなって思ってるんです。
大事だと思います。だって手切ったことなかったら、手切った人の気持ち分からんもん。絶
そう
対
なんですよ。
ね、もう病気、私あんまり病気しないんですけど、だから病気の人の苦しみはあんまり知らないと思います。それはいいことでもあり、思いやるの気持ちが不足しとるというのもありますね。なので、
別にじゃあみんな病気になれっていう話で
ね、
は
そう
な
で
く
ないです
て、
けど
ただ
ね。
同じような、やっぱ境遇の人たちが、僕らの活動で何が面白いかって、病気の子たちが、病院あるあるを話すんですよ。
何ですか、それ。
看護師さん、ナースコールをした時に、来てほしい看護師さんがこの時あるよな、とかっていう、そんな話って学校の友達にしても絶対わからんじゃないですか。だけど、ポケットサポートのその子たちは、大受けであるあるって言いながら話すわけですよ。ここのコミュニティっていうのは存在していて、で、ここの仲間、なんかその病気がある仲間たちと励まし合うことで、自分の力を蓄えて、地元の学校に戻って、地元の学校でも頑張る。で、病気の話とか、ちょっと病気でちょっと辛いな、不安だなって思うときは、ポケットサポートのところに来て、仲間たちとちょっと話をしたりとか、遅れてる勉強を取り戻していって、よし、また頑張ろうって気持ちになれる。みたいな、こう、いいサイクルがね、生まれてくるといいなと思ってるし。
そうよな。だって普通の社会でもそうだもん。同じような境遇の人が、 集まったり、違うところにまた行ったりしながら刺激を受けたり慰め合ったりして暮らしてるもん、普通の人は普通にね。だから
なんかそのちょっとした泊まり木というか、まあ、ずっとここにいなくてもいい、
うん、
だからここにいる時間も良かったもんだなって思ってもらったら嬉しいし。
ああそうよな。でもそれってあの岡山にポケットサポートさんだけなんでしょ
今のところ ね,
ね
前回の話にもあったように、
ね、
あのとりあえずあの当時は全国調べたけどそんなになかったので今あの、うんね、あの全国にいろんなあの病気の子たちの支援団体が、ね、
はい、
作られてきてさまざまな支援に当たっているというところはあるんですけど、うん、まあ、とりあえず多分あのポケットサポート岡山では、まあ、私たちが、
ね、足らないんじゃないですか、
中心なんじゃないかなって、
うん、足らないんじゃないですか、ね、
そう、まあ、でも、まあね、これから僕らもあの頑張ってたくさんの、うん、子どもたちを支えられるようにしていきたいなって思うので、うん、あのこれ聞いてくださっている方は、うん、ぜひあのポケットサポート検索カチャカチャってして、うんうん、あの支援したり応援したりあの、ね、活動を、ね、見てくれるかだけでもありがたいので、ね、ぜひあのポケットサポートにこう、
うん、
見に来てというか、ね、はい、インターネットとかで探って、はい、あの見て聞いていろいろあの、あ、こんな活動しとんじゃなっていうのを知ってもらえたら嬉しいです、うん、
ですよね。知ることがね、どんなことでも知らないと何もできんもんね。私も知りませんでしたからもう本当にもう三好さんと知り合いになって嬉しいわ
ありがとうございます、はい、あとはその病気のね、あの子どもたちとかそのご家族も、うん、あのポケットサポートにあの連絡してくださって僕らのね、うん、その仲間というか、ね、うん、あるある話せる仲間になってもらえたら嬉しいなって思います、う
ん、じゃあこれからあのさのさ、うん、ポ、ん?詰まるわ。ポケットサポートさんはあのこれからを、はい、そういうふうに広めていくとかなんかこうせよってなんか大きな壮大な夢がありますか？
そうですね、あの途中にも話したようにまだその委託の事業が岡山市の委託の事業だけであったりとか、うん、じゃ あの資金のお話もなんか堂々としていますけどじゃあすごく潤沢かっていうとそうではなかったりするので、うん、あのこれからやっぱりこう活動の幅を広げていって、
うん、
あの岡山県全域で、
うん、
あの病気療養している子どもたちの支援に当たれるような、うん、あの形を作っていきたいなと思っていますし今あの岡山県の教育委員会さんとかともあの連携しながら、うん、あの窓口を作ってもらって、
はい、
県の教育委員会にあの相談が来たらポケットサポートに連絡が来て支援に当たれるような形の流れも作れているので
う、はい、
そういうあのね、行政とかとも一緒に、うんうん、あのタッグを組みながら、
うん、
あの僕らはあの岡山モデルって呼んでるんですけど、
はい、
病気療養する子どもたちを支える岡山という地域で、うん、あのそういう一つのモデルを作っていこうっていう風なのを目標にしています、
うんうん、うわー素晴らしいです。頑張ってください。もう時間となりました、はい、まだまだお聞きしたいんですけどあの終了の時間となりましたなので、もう一度三好さんをご紹介します。認定特定非営利活動法人ポケットサポートの代表理事三好裕也さんを今日はお招きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。まゆうの福祉橋渡し。パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。